それでは生きがい講座を、これから進めてまいりますが、本日の講演に先立ち、マスターズ会員によります体験発表を岡本一生さんに、お願いしたいと思います。発表は、30分、ほどです。その後引き続き永池英吉会長による講演と進めさせていただきます。では岡本一生さん、どうぞよろしくお願いいたします。
スコーレマスターズ岡本一生でございます。スコーレ協会のいろんな研修がございますけれども、早朝研修や先ほどご案内がありましたマスターズの毎月の研修、あるいは宿泊研修に参加を始めましてですね、約8年が経ちます。で、今日はそこで学んだことですね、勉強したこと、およびそれによってまた自分が少し変わった、パターンが変わったなと思うことを踏まえまして、子どもの教育について少し話したいと思います。私には3人の子どもがいるんでございますが、みんな男なんですね。その男の子に対して私は随分ですね、過剰か、過干渉、過保護、あるいはああしてはいけない、こうしてはいけない、ああしろ、こうしろっていうような、規範性の強いという言葉がありますが、規範性の強い育て方をしてきたなと、こちらで学んでいて思うわけでございます。で、規範性が強いとか過保護とかですね、そういうことがこう子どものいろんなところに起こってくる事件というかね、出来事を見ていますと、それが一つの原因とまではいかないけれども、一つの基盤を作っているということに気がついてきたわけでございます。今日はそのお話をしたいというふうに思います。ある夏のっていうんですかね、毎年宿泊研修をマスターズではやっておりますけれども、その時に、私たちは思い起こしてみると、父親に育てられたようにどうも子供、特に息子を育てている、こういうお話が何人の人からもあったわけでございます。これは当然なことでありますね。我々は両親の遺伝子を引き継いで生まれですね、両親のパターンの中で育っていきます。当然ながら我々は良いにつけても悪しきにつけてもですね、両親の考え方、あるいは行動パターン、あるいは趣味とか喋り方まで両親のそういうところを吸収して育ちます。したがって、育てられたように子を育てということは当然なんでございますね。で、そこでですね、なぜそのように私は過保護、過干渉、あるいは規範性の強い子育てをしてきたかなという考える機会をこちらで学んでますと勉強させられるわけでございまして、こうやってですね、自分の過ごしてきたことをちょっと振り返って見つめ直してみるっていうのはですね、何かそこに問題があったときに非常に改善するためのいいステップになるわけでございます。先ほども言いましたように、両親のパターンを引き継いで我々は育ってきた。で、そこで私自身を振り返ってみますとですね、私は満州で生まれて4歳半までそこで過ごしました。ところが4歳半の時に父親が亡くなりましたもんですから、父親の何て言うんですかね、記憶ってのはあまりない。ただ一つだけ強烈に覚えているのは、寒い冬の夜の夕食の時に何か父親の口をまねてですね、このご飯は水っぽいやとこう言っちゃったわけですね。そうしましたら父親がえらく怒りまして、子供はそういうことを言うもんじゃないと、こういった冬の寒い満州の雪原に私おっぽり出しちゃった。で、私はですね、父親っていうものはそういうもんだという、これが原体験でございます。で、これが一つ。 で、まあ、1年ほど経って、まあ、満州を実はうろうろしてたわけでございますが、母親に引き連れられて帰ってきました。で、父をあの母親がね、実は再婚したんですね。で、2番目の父親ができました。で、その時にですね、私、その父親もね、おふくろは非常にまあかわいそうなんですけども、中学3年の時に病気で亡くなりました。ただ、この2番目の父親は私にとって非常にね、憧れの人でございましてね、まあ、当時の私から見れば、三船敏郎のような感じですね。まあ、常に人の輪の真ん中にいる。これはね、今でも憧れるんですね。私もそうなりたいと思う。ところがですね、2番目の父親、亡くなるまで私は、おじさんと呼んでいたんですね。非常に申し訳ないことをしたなと今思います。しかしながら、まあ、結局ね、父親という感覚は1番目の親父、2番目の親父にもあまりなかった。結局私を育ててくれたのは祖母であり母親であり、まあ、父親の姉も一緒にいましたんでね、そういう人たちに育てられたなと思うわけでございます。ということは、私が子供を育てるときに、私は父親のような育て方をしてこなかった。母親、祖母のような育て方で子供に接していたなということを、こうこちらで勉強してますとですね、思いつくっていうんですかね、はたと思い当たったわけでございます。まあ、そういう育て方ということは、家の中にですよ、母親が、私も母親のような言い方をしているわけですね。あれするな、これするな、ああしろ、こうしろ。父親じゃない。で、神さんがいて、私がいて、お袋までいたときには3人の母親がこの家の中にいた。という形になりますね。子供はたまったもんじゃない。こういうことでございます。さてですよ、子供は先ほども言いましたように、両親のパターンの中で育ってくるわけですから、両親がいいと思うものはいいと思う、悪いと思うものは悪いと思う、まあ、判断基準もよく分かっているんですね。一つの事例を申し上げますと、まあ、3人も子供がいますから、1人の子が小学校入る直前に急性腎炎を患ったわけです。まあ、大変だってんで病院連れてって、まあ、幸い急性腎炎ですから2ヶ月ちょっとで治ったわけですけれども、まあ、おしっこがいっぱい出て、こう色が薄くなってくると、まあ、血尿が出てましたからね、色が薄くなってくると、まあ、症状は良くなったということで、先生も喜び、我々も喜び、看護師さんも喜んでくれると、こういう生活をしてたわけですが、まあ、だんだん良くなりました。ある時からお小水がいっぱい出て、それから色も薄くなった。で、我々はよく頑張ったねと、看護師さんもよく頑張ったねと喜んだわけです。ところが、さすが先生はおかしいと思うわけですね。なぜおかしいかと、急に増えたから、なぜか。で、子供を追求したんです。先生は聞いてみた、追求って言われます、どうしたのって聞いてみたら、水道水を足してたわけですね。これはですね、我々は思いつかない。しかしながら、子供にとってはですね、まあ、小学校上がる寸前、お父さんやお母さんや周りの人に褒めてもらいたい、その価値判断はお小水がいっぱい出て色が薄くなることだ、まあ、そのぐらいのところにあるわけですよね。まあ、こんなことがありました。それから、またもう一人、また中学校の時、これはね、塾に通っていたんですね。学校の授業が終わって、また、塾へ行って、そして夕方帰ってきて食事というようなことであったわけですけれども、ある時早く帰ってきた。で、神さんがね、どうしたのって聞いたら、まあ、今日は早く終わったんだと、こういうわけですね。で、そんなことが 2,3 度続いているうちに、塾の先生から電話があって、お宅のお子さん来てませんよと、こういうわけでございます。私はですね、毎日帰り遅いし、そんなこと知らないですからね、まあ、神さんがどうしたのってこう聞いたらですよ、まあ、公園で遊んでいた、あるいは本屋で立ち読みしていた、いや、街を散歩してた、こういう言い訳をしたわけです。まあ、結果は言わずも分かっていたわけで、まあ、言ってないんですが、要は行けなくなっていたということですね。行けなくなっていたということは、その学校では、まあ、成績いい方だったんですけど、その塾っていうのはいろいろ 震度によっていろいろ組み分けしたりしますからね、そのクラスについていけなかったというのがどうも真実のようでございまして、我々がですね、子供に対して頑張れよ、そこでいい成績取れよ、そういうニュアンスがですね、言わずともですよ、まあ言ってたと思うんですよ、かなり言ったんだろうと思うんですね、やっぱり今考えてみますと、そのためにその親父に対してですかね、母親に対してもう僕はだからついていけないからいけないなんて言えないんですね、子供っていうのはそういうものらしいんですよ。従いましてですね、まあそこの塾は先ほど言いましたようにすぐ辞めさせましたけども、子供っていうのはそういう対応をするんだなという、だいぶ勉強になりましたけども、反対に我々が随分希望していることに対して、ね、反論できない子供はですね、親の言う通りにやるけれどもいけなくなった時はですよ、親の高い水準っていうんですか、親の高い希望っていうんですかね、そういうものに対して塾からも逃げ出し、親からも逃げ出しちゃうんですね。でもこれは早く気がついて私は良かったと思います、まあ、そういうことでございましてですね、ここでですね、これからお話になる長池会長のですね、心の添え木っていうのはございます。ちょっと引用させていただきますが、101ページに、ここはね、実は早朝研修に行ってますとですね、何度も読んでですね、その通りだなと思って引用するわけでございますが、子供は親のプラス面よりマイナス面をより強く自分の上に表現します。子供が勉強しない、意欲がない、言うことを聞かない、あるいはいじめられる、学校を休む、ただそれを一方的に責めたり鞭打ったり、葉っぱをかけるだけでは決して問題解決にはつながりません。子供は親の生き方の問題点をトラブルの形で教えている存在です。ですから子供を責めたり正そうとするだけではかえって問題をこじらせてしまうことになります。子供を通じて自分の生活を顧みるという姿勢が実は大切なんです、書いたんですね。まあ本当にそうなんですね。でもその時はそうは思わないんですね。自分ながらそう思ったのが私の残念なところなんですが、まあそういうことだなと今つくづくそう思うわけでございます。さて子供はですね、なんていうんですかね、ちょっとごめんなさいね、101ページの親の生き方の問題点をトラブルの形で教えてくれますということが重要なんですね。まあ私どもはそんなに強く子供に希望したり頑張れとかやっぱり言ってたんだろうなと思って、言ったつもりはないんだけど子供にとってはそうだったんだろうな、こういうふうに思うわけでございます。ちょうど今ちょっとレジュメのですね、3番目のとこ、子供は親や周囲の評価基準に添えない自分を恥ずかしいと思っている、こう書いてありますけれども、要は子供っていうのは親がまだ全てのところがありますんで、親の言うことに添えないと、まあ、逃げ出しちゃったりする、そんなことがあるわけですね。それから我慢して、親の襲うように何とかやっていこうと努力しているはずなんですが、親はそれを気がつかない、3番目の事例で申し上げますと、ある時ですね、私はもう真っ赤な顔して夕方帰ってきた、でまあ、その時警察から電話があったわけですね。お宅のお子さんを保護していますと、こういうわけでございます。で私は真っ赤な子ですし、警察のところまですぐ行けないもんですから、かみさんがまあ急いで行った、まあ後から話を聞きますと、4人組でビデオカセットテープを盗んで、まあ、売りに行くようなことを考えていたようなんです。でそれがまあ警察に捕まっちゃったわけですね。で子供はその中ではですね、要するにどういうふうに言いますかね、パシリっていう言葉がありますけども、やらされている立場に、ちょっと弱い立場にいたわけですね。でなぜ、そうなっていたかっていうのをいろいろ考えますとですね、ちょっと振り返って考えてますと、確かに子供は 学生服をドロドロに返して帰ってきたこともあるわけですよ。それからあざを作って帰ってきたこともあるわけですね。でもまあそんなことはどうしたのって聞いても、いや、あの転んだんだとか、あるいはあのちょっとぶつかったんだとかって言い訳をしてるわけで、我々は子供は立派に学校で勉強して、しっかりやってると思ってるけれどもですね、そういう仲間に入ってそういう立場に立たされていたということがその時分かったわけです。でこれはですね、まあ何ていうんですかね、我々、まあ、その子がまあ3番目の子供だったということもありますけれども、しょっちゅうダメ出しを私はしてたと思うんですよね。考えていますとね、ものを言う時でもですね、これ何言ってるか分からないんじゃないかと。でもね、それは当たり前なんでね、それをゆっくり聞いてやるね、度量とかそういうものが私は欠けていたなと、そういうふうに思うわけでございます。で、子供はですね、しばらく、そこは、まあ、あとはかみさんがいろいろやったようでございますが、1年間ほどですね、なんとなく、友達付き合いもやめて、のんびり暮らしたんですけども、そのうち今戻って、今や立派な社会人になっておりますけれども、そういう経験がございました。でこのようなことからどういうことを学ぶかということでございますございますけれども、ちょっと待ってくださいね。子供っていうのは、こういうことから私どもは子供っていうのはね、何かね、いろいろその言いたがってるのを私はね、どうもそうじゃないだろうとかですね、違うよとかってね、あまりね発言をさせなかったように思うわけでございますね。でこの時物を言いたい時にね、お前の言ってことわからないっていうんじゃなくて、じっくり聞いてやる度量が私にあればよかったんだろうと思うんですけど、それができない。そうするとやっぱり友達の中でもいろいろ自分のことを言うことができない、まあそういうふうに育ってきたんではないかなと思って反省するところがあるわけでございます。これらのケースからですね、まあ私は自分を振り返ってみて、先ほど言いましたように、最初の親父は満州で亡くなりましたんですけれども、引き上げてきて、いろいろ広島の片田舎ですけれども、考えてみますとですね、悪童どもが同じ部落に3人ほどしか友達がいませんでですね、大抵泣かされて帰る、私も当時は。ところがですね、帰る頃になると1年から6年までいますから、仲間にですね、まあ、涙拭いて帰れとかね、お前泣かしたのはこいつが悪いんだとかこう言ってくれたり、あるいはですね、翌日になると目白を取りに行く、今は取っちゃいけない緊張になってますけれども、当時は取り持ちでね、目白を取ってもよかったからそれ取りに行ったりですよ。それから池で泳いでいて溺れそうになったら助けてくれたり、それからトマトを盗んで食うのも教えてくれたりですね、いろんなことをしてる。でなお、まあ、そんな中でですよ、上下関係とかですね、いろんなことを学んで、しかも救ってくれるところもあるわけです。ところがですね、現在の子供っていうのはそうじゃない、ないんですよね。まあ塾に行かせたりなんかします。そうするとですね、輪切りにされたようにもうクラス分けがババッとあってですね、そこからできる子できない子なんていう形になってますが、息抜きするところがないですよね。しかも、我々がですね、先輩から学んだっていうこともないわけです。いろんなことを学んだんですが、そういうこともない。要するに勉強して家帰って、ゲームしてるかっていうようなことになりますから、そうすると子どもたちはですね、なんていうかな、もう与えられたところでしか生活していない。それから工夫することがないですよね。 で、同じメダカの仲間たちですからもうつつかれてそれでおしまいとかね、そういう形になってしまって回復する場所がほとんどない、そういう生活をしているということでですね、今の子どもたちっていうのは大変だなと、そこをやはり親が汲み取ってですね、まあ昔ながらの育て方を私はしてきたなと思うんですが、そんなこと言ってもわからんよとか言ってちゃダメなんですね。ゆっくり聞いてやって、それからどうしたのと聞いてやって、そういう育て方をしていくことが大事なかなと、大事ではないかなということを考えました。さて、例えばですね、成績表を持って帰ってですよ、私はねやっぱりね、なんていうか規範性が強いっていうんですかね、大抵ね悪いところを見つけてね、これ頑張んなきゃダメだ、こういうふうに言う言い方をしていたように思うんですね、子どもたちが帰ってきたとき。それはやっぱりダメなんですね。お父さんはまあね、物を言う子がね、お父さん違うよと、これは線学期より良くなったんだと、今日なんか通信部持って帰る日ですね、東京都なんかですとそうですけども、やっぱりそういうところを見つけて褒めてやらねえかんのですね。ところがそういうのは一切苦手でございます。なんでこれ頑張んねえんだと、こういうふうになっちゃうわけですね。ところがそれは良くなくて、自分では頑張ってる子供なんですね、自分としては多分。だからそれを褒めてやらなきゃいけないし、それは気づかなきゃいけない。ますますこの世の中はっていうんですかね、この現在こう友達付き合いも少なくなってですよ、塾に通って、まあ、家に帰ってというようなことをやってる限りは、まあ父親母親がよくそこを見てやらなきゃいかんという形になるんだろうな、こう思うわけでございます。そこで子どもの褒めてやらなくちゃいけないんですけども、よくやったねと、子どもの良いところを見つけるということをやらなきゃいけないんですけども、なかなかそれがね、私なんかの時は私は難しかったですよね。まあ私自身が実はそういう育ち方をしてなかったんではないかな、父親はあまり知りません、先ほど言いましたようにね、そういうことがあります。で、父親の母親はね、いろいろ言ってもいいかと思うんですけども、父親はやっぱり子どものいいところを見つけてですね、褒めてやんなきゃいけないところは十分にあったんだろうと思うんですが、そういう経験が私自身がないんですよね、割に。したがってそういうことは増えて、で母親と同じように、あるいはばあさんと同じように、子どもの足らざるところをあれこれ言う、箸の上げる島で行っちゃう、こういう、まあ、父親がなかったせいかもしれませんけども、そういうふうに思っちゃう、そういう行動が多かったように反省するわけです。でそこでですね、我々も確かに振り返ってみますよと、赤ちゃんの頃、子供が赤ちゃんの頃はですね、生えば立てば歩めの親心ってのありますけれども、ああよく歩いたねとかって、よちよちやばばとかね、よくやりますが、どうも振り返ってみれば小学生に上がる頃からそういう褒め方はしなくなってるんですね。これはまあ しょうがないことかもしれません。まあ学校の成績もあるし、学校にちゃんと行きなさいということもあるし、忘れ物しないようにとかですね、規範が随分増えてきます。そうするとですね、親はそっちばっかりに、私もそうなんですけども、そっちばっかりに目がいっちゃうわけです。したがって注意することばっかりが多くなって、ああせいこうせいですね、それからこうしちゃダメだ、ああしちゃダメだというような生活になっていくわけでございますが、決してそれはまあ、ある意味で、男女の差別はないけれども、母親がそれをやってるんだったら父親はそれは避けた方がいいな、こういうふうに思うわけです。私はですね、父親の面影があまりないもんですからね、母親のようにどうも子供を育ってきたなと自分を振り返ってそう思うわけですね。したがってそれが大きく子供に影響したんだろうなと思うところがあります。さて、子供の良いとこを見つけなさい、でもこちらのスコーレの研修でもよくあります。毎日3つ書きなさいなんてやってね、それからそれを1週間続けなさい、ありますけれども、なかなかできないケースもあるそうでございます。 それから先立てのマスターズの宿泊研修の時にですね、子どもの良いところを10個かけますかって言ったら、意外にこれは難しい、こういうお話もありました。これは一つはですね、私も考えればいくらでも考えつくんだけど、私の場合はですよ、表現してなかったっていう最大の欠点があるんですけれども、私は思いつくことは思いつくんですね。ある時会社の研修だったんですけどね、お茶の葉っぱの使い方を書きなさいと、こういうことがありましてですね、まあお茶にして飲むって当然、茶がゆにするとかね、茶飯にするとかですね、それから最後は出し殻を畳に磨いて掃除するとか、いろいろあるわけでございます。それから枕に入れると香りがいいとかですね、いろんなことを10個ぐらい書いたら、まあよくできたねと褒めてくれたんですけれども、そのようにですね、いろんなものをいろいろに考えてみるっていう訓練が非常にいいんですね。例えばですよ、私もね、もう気に入らない上司がいてね、その人の上司をね上げてみた、もう気に入らないとこ、そうするとね、どうもこうどう言いますかね、その人はなんていうんですかね、私のですね、どういう言うかな、あまり傷つけるようなこと言っちゃいけませんね、何が気に食わないかっていうと、いろいろねスパッと言わないっていうところがどうもあったらしいんですね。なんかね、持って回った言い方をすると、こいつはよくはっきり言えと、こういうことなんですね。それから、でまあ、要するにあいつの言ってることは何言ってるかわからんというようなことを言われたことがありますね。それから私のそのものの言い方がね、どうも気に食わない、まあ先ほどにつながるんですが、同じようなことですね、気に食わない、あるいは あいつの仕事は少し遅いとかですね、いろいろそのいろいろ文句を言われる、こんなところがその上司のいろいろ文句を言うというのが上司の悪いところというようなことを思いつくわけですけども、反対にですね、その上司のいいところをこう挙げてみますとですね、非常に強直である、人に媚びない、まあ同じような意味ですけど、人に媚びない、仕事が早い、それから整理整頓がうまい、それから仕事はに支障を入れない、それから割り切って休暇を取って記憶力が抜群である、私なんかなかなか休暇取れなくてうじうじしてたわけですね。そういうところがその上司は私嫌いだったんだろうと思うわけでございますが、まあ、そんなふうにいいところがいっぱいあるわけです。でこのようにこのいろいろこう指折ってですね、いいところ悪いところ、お茶の葉の使い方ね、神さんのいいところ悪いところ、こういうのをね考えてみると非常にいいんですね。で、お手元の今資料配っているところの資料のレジュメの裏見ていただきたいですね。これはですね、私の子どもの良いところ、私で3人いますからね、66、1人頭22個ずつある、すごいですね。2番目、私より背が4センチ高いって不愉快ですけどね、まあいいね。それから15番目、酒は飲めなくても飲み会に行けるとかね、それから19番目、風邪をひかない、それから性格のとこ右の方ですね、49番目、不愉快、女性にモテる。これね、それから運動部、部活、私より運動神経があるとかね、こういうふうにですね、いろいろ考えてみるとね、子供にはいいとこいっぱいある、で私よりよっぽど優れてるんですよ。でね、要するにそれをね日常考えてないんですね。で私はですね、ただこういうことをあげろって言われたら割にすぐあげられちゃうんですね。というのはね、会社の行く途中でもですね、今日のやるべき仕事なんていうのは、まあ、10項目も12項目もあるわけですから、こうやって数えるわけですね、まあ、それを頭に入れていくわけでございます。で、そういう訓練してますとですね、神さんのいいとこいっぱいあります。今言えないですけどね。 長池会長のいいところもありますね、もちろんね。ということでですね、そういうふうにね、訓練するとね、結構何でもできちゃうんですね。まあそういうことで、子どもの良いところをね、こう見つけてですよ、それをね表現しなきゃいけない。ところがね、私はその表現が一番、表現をしてなかったっていうことに、こちらでいろいろ勉強させていただいてですね、気がついたわけですね。何も言ってないですよね。もう帰ってきたらもうすぐ寝るだけですし、あるいはまあうるさいっていうし、こんなこと分かんないのかで済ませてたわけです。そうじゃないですね。やっぱり子どものいいところを身につけ、褒めてやる、声を出して褒めてやる、これが必要な、レジュメのですねございますが、褒める習慣を身につけるということでございます。私はね、なかなか褒める習慣、神さんなんか褒めたことないですからね。それから子どももだいたい褒めたことないで、しかしですね、こちらで学んでるうちにそれは大事なことだよなんて言われましてですね、だんだんそれ身についてきた。その身につけるのに実に長い間かかったわけですけれども、一つの例を申し上げます。息子が一人が司法試験受けて、難しいから3年4年5年かかってもやむなしこう思っていたわけです。ところが3年4年5年どころか、10年近くかかったわけでございますね。これね、私は当然文句言いますよね。お前はもう転身しろ、やめろと、向いてないんだ。それから勉強するならちゃんと勉強しろと、アルバイトしながらですね、私のうちもそう裕福じゃないですから、アルバイトしながら司法試験の塾に行ったりしたんですけども、学校の、塾の講師なんかやってたわけです。そうすると、そっちに一生懸命になってですね、自分の本来求めることをあまりやってない。塾の講師やって終わって、飲みに行ってと、こんなことばっかりやってるもんですから、いい加減にしろと。で、私は文句は言いますしね、もう親子喧嘩がその間絶えなかった。絶えなかったんですが、こちらで学んでるうちにですよ、スコーレ家庭教育振興協会で学んでるうちにですよ、それじゃあダメなんじゃないかと、何かやっぱりですね、これじゃ巧妙は見えないと。褒めてやるっていうことまではいかなくても、共感という言葉をよく使われますね。共感する、あ、そうだなと思うこと、これが大事だということを学んできたわけです。で、いや、そうだ、確かにそうだと、もう私もどん詰まりのところにいましたから、もうね、何年、8年、フラフラしてるわけですからね。したがって、少しは理解をしているようにと。で、私がイライラしているのはですね、当然なんですけども、早く独立しろと思ってますからね、いつまでもそんなことじゃ困る。ところが子どもの方がもっと悩んでいるのは間違いないですね。これからどうやって生活しようかと思っているわけですから、そこのとこをじっくり考えてですね、子どもに何か前向きの褒める言葉、良いところを見つけていようと。で、ある日突然ですね、息子に、お前は立派な眉毛して美男子でいいねなんて言っても、子供はこのクソ親父なんて言うわけですから、そんなこと言えないんですね。こっちだって愚痴はばったって言えない。どっから始めるかっていうことで、テレビを見てる、一緒に見てるときに、あの女優さん綺麗だなって言ったら、俺たちもそうだな、俺の同じ趣味だねとかね、政治討論番組なんか見てるときに、その通りだよねって言ったら、そうだねと、同意をするところから始めたわけですよね。で、なるべくそのお前なんで勉強しないんだとかね、お前いつまで どうするつもりだなんて言わない。なるべく共感っていう言葉がありますが、同意をする、僕もそう思うよ、その通りだね、こういうことをだいぶ続けない。で、そのうちにですね、そうすると息子もですね、親父は別に文句を言うために俺のそばにいるんじゃない、こういうふうに思うようになるわけです。いや、そう思ってくれたら、だんだんさらに加速度的に良くなるわけなんですけれども、それまで親父の男へ来ると何か文句言われると思ってますからね、もう避けて通ってるわけですね。もう私が帰ってくるときは自分の部屋にいると、そんな状況だったんですが、 まあ、だんだんそうやって改善されてきた。これはですね、息子も変わろうと思ってたからなんですけれども、私自身もですね、少しずつ変わってきた。でも我々はね、親父となればそうすぐに変わらない。実にこれを変えていくのに8年かかったわけですね。ようやく子供もまあ司法試験受かりまして、もう今年就職なんですけども、嬉しいんですけれども、まあ長年のですね、そういう親子のバトルとかですね、夫婦のバトルとかね、経てやっとのことになったわけでございます。さて、おしまいの方になりましたけれども、何か子育てとかね、家庭の中で問題があるとすれば、なぜ自分の子育て、あるいは夫婦でもいいですけども、そのスタイルを振り返ってみる。どうして俺はそうなんだな、そういうことは普通あまり考えないんですけど、こちらちょっと一生懸命教えてもらってるうち、教えてもらってるというか学んでるうちにですね、そういうことに気がついてくるわけです。まあ子育てのスタイルに問題はなかったかな、問題は大いにあったわけですね。問題なかったかな、問題ある。そのスタイルがどうして身についたかな、なぜ俺はそうなんだろうな、こう考えてみること。私はまあ親父がいなかった、親父がいないからこそまた理想の親父像を追っていた、こうあるべきだ、ああるべきだ、のべき論の世界にだいぶ遊んでいたな、遊んでいたっていうか、そういう暮らし方をしていたな、こういうふうに思うわけです。3番目に、まあ子供の良いところを見つけようということですね。まあ私はそこは割に得意だった。今日やるべき仕事をいくつも考えてましたから、それはいくらでも考えられるわけですね。すぐ出てくるんです。でもそれを私の悪いとか表現してなかったってです。表現するのにまたね、苦労するんですよ。口はばったいよ、まあね、日頃はそんなこと言ったことないのに、お前は頑張ってるねなんて言えるもんじゃない。まあしかしながらですね、そこは努力で、まあ、スコアレの毎月の研修にですね来て、いろいろ聞いてると、やっぱり自分が変わらなくちゃな、なんてこう思うわけでございまして、やっとこういう縁談ができる立場にまでたどり着いたということでございます。今日はありがとうございます。
岡本一生さん、どうもありがとうございました。